トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。皆さんお住まいの町の市町村長に話を聞く中で町を再発見していただき、いいね富山を感じてもらおうと、この6月に始まった番組も今日が20回目になりました。最近は市町村長の青春時代の曲を中心にお好きな曲をお伺いし、番組の中で聴いていただいていますが、曲そのものや曲にまつわるお話などを通して人柄の一端も紹介できているのではと思います。20回目の今日は小矢部市の桜井盛雄市長です。メルヘンの町小矢部市の観光振興について新たな動きとともに伺いました。トップインタビューいいね富山。富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は小矢部市の桜井盛雄市長です。小矢部市は小学校など公共の建物を東大安田講堂やバッキンガム宮殿といった有名な建物そっくりの建築にし、メルヘンの町として観光振興にも役立ててきました。そこにクロスランドタワーや最近はアウトレットパークも誕生し、観光をめぐる環境も変わってきています。町づくりでの最近の出来事と合わせ聞きました。前回7月の放送で紹介していただいたイスリギコミュニティプラザがその後8月末に着工になりましたね。
そうですね、これ近隣の市民会館、それからイスリギコミュニティセンター、勤労青少年ホームおよび市民活動サポートセンターの4施設を再編統合する社会教育施設でございますけれども、子どもさんから高齢者まで全ての世代が気軽に集っていただいて学び交流を深められる拠点として、中心市街地のにぎわいを創造する、そんな施設になるというふうに思っております。これから1年間ぐらいをかけて、工事が進んでいきますけれども、現在名称も募集しておりますので、ぜひまた皆さんふるってご応募していただければなというふうに思ってます。
すでに完成しているイスリギ駅、それから併設の図書館が来年春ですか、来年その秋にはコミュニティプラザということで、中心市街地の機能の充実が本当に期待されますね。
そうですね、建設地の周辺は町の中心地でありまして、毎年引き山祭り、それから獅子舞の大共演会、あるいは源平勧業祭りの会場として多くの人々でにぎわうイベントが実施されております。そういう意味では新施設を整備するにあたりまして、駐車スペースの不足、こういった解消を図るとともに利便性を高めることで、イスリギ駅まで続く商店街へも市内外の人々が足を運んで、さらなるにぎわいを創出できるものと考えております。
さて、今日のですね、メインテーマは観光ということでお聞きしたいんですけれども、まず小矢部市の観光、これどう捉えたらよろしいでしょうか。
小矢部市の観光キャッチフレーズにつきましては、見てきて体験メルヘン小矢部で、市内には国内外の有名建築をモチーフにしたメルヘン建築がですね、今現在34棟やございまして、市のランドマークでありますクロスランド小矢部のタワーからは一望することができ、親しまれてもいるところでございます。また自然豊かな町でもありまして、稲葉山の山頂からは雄大な立山連峰や三居村が展望できます。ぜひ一度はですね、稲葉山からの景色をご覧いただければというふうに思っております。加えて夜景がとっても綺麗でございますので、デートスポットにもなっていますので、ぜひまた訪れていただければなと思っています。
最近はこれにアウトレットパークなんかも加わってますね。
そうですね、アウトレットパークがオープンをいたしまして、随分とまた変わった形で、まあ、あのにぎわいを創出しているなというふうに思っております。
それからあの義仲と巴御前、
まあ、平安時代末期の源平合戦の舞台となりました栗原峠は、木曽義仲公が平家の大軍を勧誘の刑で打ち破った古戦場が残されておりまして、まあ、その地形からは当時の激しい戦いの様子を体験することができますので、またいらしていただければありがたいなと思います。加えてあの羽生五国八幡宮というのがございますけども、これがあの、義仲公がですね必勝祈願を お願いしたあの神社ということで、今現在あの前田家の庇護のもと立派な社殿が建立されておりまして、国指定重要文化財となっておりまして、多くの参拝者が訪れてもいます。
まあ、そういう中でですね、最近注目されている観光の形もありますか？
小矢部は今、小矢部型産業観光というのを今行っておりまして、そこに今関心をいただいているところでございます。
その産業観光、小矢部では独自の方法で取り組んでいらっしゃいますので、この後じっくりとお聞きしたいと思います。
はい、
小矢部市の観光のキャッチフレーズは、見て来て体験メルヘン小矢部です。メルヘン建築に代表される見てだけでなく、新たに体験部分も担うのが産業観光です。独自のスタイルも取り入れ、利用者も増えてきているという小矢部型産業観光とは。トップインタビュー、いいね富山。小矢部市の桜井盛雄市長に観光振興について小山健一が聞いています。最近注目を集めている小矢部型産業観光、そして新たな施策について桜井市長です。さて、産業観光はですね、小矢部型産業観光としてその独自性が注目されていますけれども、どんな観光になりますか？
はい、平成28年から小矢部市商工会と小矢部市企業協会が実施しているものであります。本市の産業を生かした新たな観光として、それから地元企業の新たなビジネスチャンスとして民間主導で実施をしているところでございます。小矢部市内の製造業はもちろんでありますけども、飲食業や畜産業などの17の事業所が参加していただいており、見学型の観光だけにとどまらず、体験型といったスタイルを取り入れるなど、バラエティに富んだ内容となっております。特に平成30年、小学生から大学生までの学校関係の利用が6割を占めておりまして、観光だけにとどまらず、学習や社会勉強、ひいては就職活動の一環として利用いただいているところであります。
最近はまたそのもう一歩新しい形もできてきた。
そうですね、やはり県内大学等の卒業生の地元定着率向上を推進することを目的といたしまして、平成28年に富山大学をはじめといたしまして、県内の大学等と締結をいたしました地の拠点大学による地方創生事業に関する協定書に基づきまして、昨年度から新しい形で実施をしております。で、先月の9月4日に小矢部市にもいろいろな魅力ある職場があるということを知ってもらうことが、まあ、非常に大事であるというふうに考えまして、市の商工会さんが実施をいたします小矢部型産業観光を活用し実施したところであります。富山大学の 1,2 年生20名の方に参加をしていただきまして、小矢部市役所、国営電設株式会社、株式会社ゴールドウィン、それから株式会社リクシル、小矢部工場、この4つの事業所を訪問していただきまして、見学をしていただいたところでございます。まあ、参加した学生さんのアンケートからは、世界的に有名な製品ノースフェイスですね、製作している会社だとは知らなかったとか、アルミサッシ分野で で、まあ、全国シェア1位の会社が小矢部市にあるということを初めて知ったという意見とか、まあ、実際に工場や事務所を見学したことでその社風の素晴らしさを感じ取り就職先の選択肢の一つになったという大変嬉しいご意見がございました。まあ、今後も引き続いて若い世代に本市にも多くの魅力ある働く場があるということを積極的に周知をしていきまして移住定住の促進にも努めていきたいなと思っております。
まさに産業観光をですね、学生の市内へ その就職対策といいますかね、そういったものに活用しようということなんですね。
そうですね。
さて市としてですね、そういった小矢部型産業観光これからの期待はどうでしょう。
そうですね、いわゆる名所旧跡を訪ねる通常の観光と合わせまして産業観光を組み合わせることによりものづくりの心に触れることを通してですね、ますます、小矢部市に魅力を感じていただけたらいいなというふうに考えています。
市としてこの観光振興で新たな施策があれば。
そうですね、今現在本市では企業誘致の観点から宿泊施設の整備に向けた取り組みも行っております。宿泊施設が整備されれば飲食業もですね、賑わうものと考えております。まあ、そういう意味では企業誘致と観光分野の連携にもですね、しっかりと力を入れていきたいなというふうに考えております。
さて観光といえばですね、義仲と巴御前の大河ドラマ化がこれ実現しますと大きな効果が出てくると思うんですが、今の状況いかがでしょう。
ですね、これはもう毎年要望を行っておりまして NHK さんの中ではですね、義仲巴御前の認知度関心度随分と高まっているなというふうに感じております。特に今年は FM 富山さんでもラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯の放送、それから小矢部市の広報誌におきましても義仲と巴御前の生涯を解説する連載を掲載しております。そういったことを NHK さんにも伝えましてですね、関心を持って聞いていただいたところであります。ご覧になったか分かりませんけど、今年2月には NHK の BS プレミアムにおきまして、義仲公をテーマとした番組英雄たちの選択、これが放映されまして、ツイッターでも義仲の大河ドラマぜひ見てみたいという声が多くあったということでございますので、引き続き、しっかりと活動を続けていきたいなというふうに思っております。
小矢部氏が長年の目標としている義仲と巴御前の大河ドラマ化は FM 富山も関連番組を制作し応援していますが、その実現は小矢部氏だけでなく富山県の観光にも大きなインパクトを与えるだけに引き続き期待しましょう。そして一つの事業所だけでなく市内複数の事業所が集まっての小矢部型産業観光は行きたい企業の選択や見学体験といったさまざまなメニューにも一つの窓口で応じてもらうことができ、利用しやすくなっているのも特徴です。小矢部型産業観光、詳しくは小矢部市役所のホームページにあるおすすめサイトの項目のバナーからどうぞ。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と街の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビューいいね富山、今日は小矢部市の桜井市長に話を聞いています。これからの時期小矢部市のお出かけ情報です。さて小矢部市、この秋から冬にかけて何かおすすめスポットやイベントなどがありましたら。
はい、そうですね、自然豊かな小矢部市でありますから稲葉山や宮島峡、それから栗原検定公園におきまして、秋の紅葉が楽しめるというふうに思っております。羽生五穀八幡宮から栗原の古戦場までは歴史国道として、散策路が整備されておりますので、そういう紅葉をですね、楽しみながらウォーキングもできますので、ぜひまた、来ていただければなというふうに思っております。それから小矢部市では秋の味覚という形で、10月4日から11月4日までの期間ですけども、稲葉ミルヘン牛フェアというものを開催しておりまして、市内飲食店で小矢部市が誇る ブランド牛稲葉メルヘン牛を味わうことができます。これは期間限定メニューでありますけども、まあ、ぜひこの機会にですね、稲葉メルヘン牛をご賞味いただければというふうに思っております。また冬にはクロスランド親部で親部イルミというのが開催されます。毎年大変多くの方々に訪れていただいて、もう好評な取り組みでございますので、ぜひまた今年もですね、素敵な時間を過ごしていただきたいなというふうに考えております。
紅葉の後はイルミネーションと秋から冬への移り変わりを楽しめそうですね。さて今日話を聞いた親部型産業観光は親部市の観光資源の柱の一つといえます。それにメルヘン建築などこれまでの観光資源をどう融合させて観光振興を図っていくか、今後の展開に注目です。トップインタビューいいね富山、今日は親部型産業観光が成果を上げている親部市の桜井盛雄市長に観光振興について聞きました。トップインタビューいいね富山、来週は氷見市の林正幸市長にまちづくりや来年春開校する小中一貫の義務教育学校について聞きます。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。